YouTube チャンネル、ホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。今年は梅雨入りが早かったですね。5月の29日に梅雨に入ってしまいまして、
はい、
早入ったら早明けてほしいなという気持ちもあったりはするんですが、まあ、これからジメジメとしたそんな日が続きそうなんですが、今日はあの6月6日なんですが、はい、なんか私の頭の中にふっとこの日で浮かび上がってくる歌があるんです。絵描き歌なんですが、6月6日に雨がザーザー降ってきて、三角定規に豆3つ、あっという間に可愛いコックさんっていう歌ありましたでしょう。
ありましたね。
あれ多分6月6日だと思うんですがね。ふとは今頭の中で6月6日で浮かんできました。
すごい。
言うても書けないんですけどもね。どういうふうにとこう絵描き歌で絵描いてたのかなって、自分で今絵描きながらわからなかったんですが。
あ、そうですよね。でも昔そういうのなんかいっぱいありましたね。
ありましたよ ね、
ありましたね。
最近の子供さんそんなことしませんけどね。
そうですね。
さて、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日は鉄道のお話なんです、
はい。
この番組で鉄道というとホームの転落とか、はい、踏切の問題だとか、はい、そんな話がよく出てくるんですが、今日はまるっきり違います。なんと JR 東日本、まあ、東京の方なんですけれども、
はい、
特に、今日ご紹介するのは群馬県の JR 高崎駅、
はい、
実はここに視覚障害者の方がお勤めでいらっしゃると。JR 東日本の、
はい、
まあ、社員お勤めでいらっしゃる方が視覚障害者の方でいらっしゃるということを知りまして、
すごいな、
はい、今日はその方に、はい、お電話口に出ていただいてますので、お話を聞いていこうということでございます、はい。JR 東日本の竹内雄介さんです。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
竹内さん、竹内さん今現在おいくつでいらっしゃいますか？
私は27歳です。
お若いですね。27歳で JR に入ってどれぐらいなられるんですか？
今5年目、入社5年目になりました。
入社5年目ということはもう22歳で、この JR に入られたというわけですね。
あと新卒はなくて、新卒なんですけれども、ちょっと大学の方が5年間通っていた関係で、
はい、
1年遅れて23歳での入社。
なるほどなるほど、
はい。
まあ、細かく言っていただきましてありがとうございました。別にぼやかしていただいても構わなかったんですが、さあ、その竹内さんなんですが、目がご不自由でいらっしゃるということですが、今どういう形で目が見えてる状態なんですか？
レーベル病という病気を中学2年生の時に発症しまして、
はい、
視野の中心がこう白く濁ったような状態で見えるという病気なんですけれども、視力的にはこう 0.01 程度ですね、
はい。
で、文字の読み書きがほとんど難しい状態 で、で基本的にはこう音声 の、 ソフトを使ったりとか、
はい、
点字を使ったりしながら普段生活しているような状況ですね。
なるほど。まあ、視覚状態はそういう状態であるということですよね、
はい。
で、今から5年前その JR に入られたということですけれども、これはもともとから JR を目指していらっしゃったんですか？は
い、そうですね、大学生の時にこう就職活動する中で目指すようになったというところですね。
それはなぜですか？
これはですね、まあ、私自身がやっぱり感じていたのは、まあ、視覚障害者にとってこう鉄道というのは一番なくてはならないものだと思います。
まあ、そりゃそうですね、
まあ、やっぱり車ですとか、
うん、
まあ、なかなかこうバスも乗るのもなかなか難しいとは思うんですけれども、
はい、
まあ、その中でやっぱり鉄道が一番自分にとって身近であったっていうのが一番大きくて、まあ、その中で自分自身が、まあ、少し不便さを感じる部分を JR 入社して改善していきたいなという思いがありました。
自分の実際に利用してる中で何か問題点、はい、改善点があったら、この自分の資格がない状態を何か一つ前へ進めていきたいという、そういう気持ちでいらっしゃったわけですか。
そうですね。
もともと電車好きとかいうのはあったりするんですか。
意外とそれはなくて、電車に乗ってどこかに行くことは好きなんですけども、電車というところには、はい、入社するまではそれほど興味がなくて、どちらかといえばバリアフリーだったりとか、電車に乗って行った先の観光というところに興味がどちらかといえばありました。
なるほどね、
はい、
今ちょっと電車にも興味は出てきましたか。
そうですね、やっぱり入社をする中で、やっぱり社内の中でも視覚障害者困ること多いですし、そういった点でいうと電車の中っていうところにも興味が湧いてきたっていうところはあります。
なるほど、いい傾向ですね、
はい
はい、私は個人的には電車好きなので、さて竹内さん、実際今お仕事は JR でどんなお仕事をなさっていらっしゃるんですか。
私はですね、基本的には事務的なところをメインに担当させていただいております。
はい。
で、具体的にはというところなんですけれども、基本的には駅の備品管理だったりとか、
はい、
何駅か担当させてもらってるんですけども、そういったところの、備品管理だったりとか、会計的な手続きと担当させていただいているような形です、
はい、なるほど。この辺はやっぱりパソコンでできる範囲というふうに考えればいいんですか。
はい、そうですね、やはり活字っていうんですかね、
はい、
普通の字を読むことがどうしても困難なので、音声のパソコンを使用しながら働いているような状況ですね、う
ん、なるほど。最初にJR 高崎駅というふうに私申し上げたんですけれども、
はい、
現在はこの JR 高崎駅での勤務というふうに考えればよろしいんでしょうか。
そうですね、基本的には高崎駅で働かせていただいてます。
なるほど。でそこで、事務的なお仕事をなさっていらっしゃるということですが、実際働き始めて、視覚障害を持ちながら働くという中で、はい、ちょっと困ったことやあるいは周りが助けてくれるようなそんなことってありますか。
そうですね、もちろん周りの方のサポートなくては自分はちょっと働いていくことが困難なので、
はい、
そういった点でいうと、JR 入社してすごく恵まれていたなっていうところは感じています。
なるほど。仕事しているうちで困ったことっていうのは具体的に何かあったりはしますか。
はい、やはり自分は、全盲ではなくて弱視になるので、
はい、
一見すると見えていそうだなっていうところもやっぱり周りからは言われるんですけれども、
なるほど、
やっぱり自分自身が見えないことを周りにうまく伝えていくっていうところが一番大変だったというか難しかったっていうところですかね、
なるほどね。実際事務職ですからホームに立つということはあったりはするんですか。
基本的にはないですね。
なるほど、
はい。
さっきおっしゃってましたが、この JR に入るときに、視覚障害を持っているということを何か前へ進めていきたいと、改善していく点があれば改善していきたいというふうにおっしゃってましたけれども、
はい、
何か気がついたこと、あるいは実際に改善されたことってありましたか。
やはり自分自身が気づく点っていうのはそんなに多くはないんですけども、やっぱり普段視覚障害者が使っている声、生の声をやっぱり聞くっていうところが大事になってくるのかなと思っていて、
はい、
自分個人の意見ではなくて自分の友人の視覚障害者の方だったりとか、そういった点いろいろ聞きながら改善活動をしているような状況ですね。
この改善、実際に改善された点というのはどっかあったりするんですか。
ですね、昨年度なんですけれども、自分がちょっと発意して視覚障害者の講習会を開催させていただいたんですけれども、そこは少しメディアなんかにも取り上げていただいたので、大きく高崎駅で視覚障害者の社員が頑張ってるっていうところは見ていただけたんじゃないかなと思っております。
それは、竹内さんご自身が、はい、JR の他の社員の皆さんに視覚障害者から見た何かを訴えかけはったわけですか。
そうですね、実際のところ群馬県の視覚障害者福祉協会さんとご協力させていただいて、
はい、
高崎駅にこう電車を止め置いておいて中をゆっくり手で触っていただいたりとか、う
ん、なるほど、
まあ、駅の中をこうゆっくり見ていただくのをこう 駅員でサポートしていったような形ですね。
はあ、はあ、あの西村さん、
はい、
なかなかその電車をゆっくり例えば手で触り確認するとか、
はい、
普段はちょっとこれできませんよね。
できませんね、うん、でもそういうの別でわざわざそういう見学会みたいなのを、はい、されたっていうことですよね。
そうでしょうね、竹内さんが主になってされたということなんだそうですが、まあ、実際に参加された方からの反応というのは何かありましたか。
まあ、そうですね、やっぱりこうゆっくり見れるチャンスっていうのがなかなかないのでで
しょうね、思います。
はい、そうですね、まあ、あの高崎のエリアなんかですと、あの冬季冬の時期になるとあのドアが自動で開かなくて押しボタン式になるんですけれども、
あ、寒いところはそうですよ ね, すね、ボタンを押してくださいと自分で開けないといけないんですよ。
そうです、ね、
ボタンを押して自分で開けると、いうことをしないと電車の中に入れない、あるいは降りることができないということにはなってるんですよね。
そうですね、うん、あ、そういったところでやっぱり視覚障害者がどうしてもこうボタンを探すのに苦労してしまって、
はい、
いるっていう状況があったので、まあ、そういったところをこう点字ブロックを起点にしながらあの、まあ、少し触っていただく時間を取ったっていうのもありましたね。
は
い、
これはでも大事なことやと思います。
そうですよね、
でないと降りること乗ることができないわけですから ね, ね、割とあれはボタン的には大きなボタンですよね。
そうですね、
うん、
まあ、あの普通の人から見るとすぐ分かると思うんですけれども、
はい、
なかなかこう視覚障害者っていうふうにまあ、限るとやっぱり探すのが難しいんじゃないのかなっていうふうには思っております。
あ、これはでも大事なポイントやなと思いますね。
そうですね、うん、触らせてもらえるっていうのがまず一番いいところかなって思って、
それで体験し確認することによって、はい、次電車乗りやすくなりますもんね。
そうなんです、
利用しやすくなりますもんね、
はい
はい、
やっぱり聞いてんのと実際自分がこう触ってあの自分に対してだいたいどのぐらいの高さにあるかなっていうのはみんなそれぞれ違うじゃないですか。
まあ、確かにそうですね、背も違いますしね、
から、はい、その辺を自分自身で、あ、大体自分のこの辺りにあるんやなっていう高さ的なことだけでも分かればその辺触れるじゃないですか、
うん
うんうん、だからすごくいいことやなと思います。
これはね、竹内さん、うん、なかなかあのいいことをなさったなというふうにも思いますし、
ありがとうございます。
あの、あと例えばあのアナウンスホームのね、
はい、
アナウンスの中でちょっと気づかれたことってあったりしますか。
はい、そうですね、やはりこうその時に講習会を開いた時なんですけれども、
はい、
あの実際に参加された方々からあの駅 の, あのホームの放送で気になる点があるということで、
はあ、
あのやはりこう今まで高崎駅っていうのはあのホーム放送があの黄色い線の内側にお下がりくださいっていう放送を、まあ、中にはされている方もいらっしゃって、まあ、もちろん全員ではないんですけれども、
はい、
あのまあ、これをこう黄色い点字ブロックの内側にお下がりくださいっていう放送に変えましょうっていうふうにあの促していったっていうところはありますね。
なるほど、
まあ、当日参加されたお客様の声をまあ、元にっていうところですね。
はあ、実際、まあ、あれ点字ブロックですからね、
はい、
線ではないですからね、
は
い、
そうですね、
はあ、まあ、点字ブロックまでお下がりくださいと言われると、まあ、聞いてる方からすればあ、点字ブロックだっていうこういう印象というか、
はい、
気づきはありますよね。
あります。
黄色い線と言われたら線かなと思ってしまうというね、はい、ええ、でもそうですね、そういう小さなことが竹内さん意外と大事なのかなと思いますよね。
そうですね、やっぱりこう、うん、やっぱり黄色い線っていうとここに物を置いてしまったりとか、
はい、
あのやっぱり視覚障害者が普段使っていないんじゃないかっていう錯覚してしまう可能性もあるので、まあ、黄色い点字ブロックっていうこう一言変えるだけでも、
はい、
やはり違ってくるのかなとは思っております。
なるほどね。あと、まあ、電車ではホームなんかでよく見かけるんですが、視覚障害者の方が、まあ、乗られる時の、まあ、補助の仕方とか、はい、駅員さんが割と頻繁にそういうことをされてるんですけれども、その辺のところはいかがですか。
どういうところですかね。
駅員さんがね割と皆さん案内してくださったりしてるんですけれども、はいはい、その辺のところというのはあの、まあ、なんかちょっと見てて、こうしたらいいなとかいうのは別にないですか。
そうですね、まあ、高崎駅自体は本当にみんな積極的に、うん、
はい、
あのまあ、自分 まあ、そうですね、高崎駅自体は本当にみんな積極的にお声かけしてくださってるのかなと思うんですよね、はい、正直、まあ、自分もやっぱり働く中で不便感じている時でも、
うん、
まあ、自分にもこう積極的に声をかけてくれる方も多いですし、まあ、それをやっぱりお客様にもやっていただいている方っていうのは非常に多いというふうに感じてます。
なるほど。はい、今竹内さんが、まあ、視覚障害でこうして JR 東日本にいらっしゃるということですが、 JR 東日本で竹内さん以外で視覚障害者の方っていらっしゃるんですか？
あ、そうですね、いろんな視覚障害者の方働いていらっしゃいます。
でもこうしてね、
はい、
この鉄道会社で視覚障害者の方がしっかりこう、ね、就職なさっていると職に就いているというのは、はい、これは西村さん大きなことですよね。
そうですね、直接そのさっきも言われてたみたいに当事者の声を聞く 場というか、ね、はい、そういうことが多くあるかなって、何気ない会話の中で、
ええ、
ちょっと これ困ったんだわっていうことを生の声を聞いてもらえるっていうことはすごくいいことかなって思って、
なるほどね。それと竹内さん、
はい、
やっぱり JR に入ろうと思ったらそれなりに難しかったでしょう？
そうですね、まあ、やっぱり私個人的なところなんですけれども、こう、まあ、失格障害になったのが中等だったので、
はい、
なかなかこう勉強するっていうところが正直難しかったっていうところもあったので、
まあ、テストなんかもあったりするわけでしょ
そうですね、うん、まあ、文字を読むっていうところが困難だったので、勉強するっていうところに行くまでがすごく大変だったなっていう思い
でしょうね、はい、面接なんかもあったりしますよね。
そうですね、 JR 入社する場まあ、そうですね、面接はありますね。
なんか尋ねられたことってなんかやっぱありましたか、面接で？
そうですね、やはりやっぱり会社に入ってどういうことをしたいのかっていうところが一番聞かれたところなんじゃないのかなと思うんですけど。
なるほど。それはさっきおっしゃったように、まあ、自分のこの視覚障害というのを生かして何か改善点があったら変えていきたいという思いをおっしゃったわけですか？
そうですね、やっぱりこう、うん、私個人のところ、まあ、視覚障害っていうのは、まあ、逆に言えばこう、まあ、強みになるところなんじゃないのかなっていうふうには感じていたので、
うん、
まあ、自分個人でしか気づけないところももちろんあるかと思ったので、
ええ、
まあ、そこは積極的に発信できるようにしたいなっていう思いは伝えました。
なんかこうして竹内さんの話聞いてましたら、西村さん、
はい、
心強いですよね。
そうですね、ええ、当事者の声いっぱい聞いていっぱい会社の方に届けてください。
はい、
これからね、竹内さんが JR でやってみたいことって何かあります？
まあ、今回ですね、昨年度は視覚障害者に限って講習会等をさせていただいたんですけれども、
ええ、
まあ、今後はですね、まあ、いろんな障害の方いらっしゃると思うんで、そういった方全員がやっぱり使いやすい駅を目指していきたいなっていう思いはあります。
なるほどね。
まあ、交通の拠点になる駅だけではなくて、そういったいろんな人が交流の場とできるように駅をどんどん変えていきたいなと思っております。
駅を変えていきたいということですが、はい、JR 高崎駅というのはかなり乗降客は多い駅ですよね。
そうですね、情報は多いですね。
多いですよね。まあ、そんな中でこの JR で頑張っていらっしゃるということで、まあ、ぜひね、これから、まあ、いろんな改革もしていただきたいですし、視覚障害者の声も、そこに届けてもらいたいと思いますし、頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます。
27歳ですから、これからますます、
はい、
ね、はい、いや本当そうですよ、
はい、
もうぜひ頑張ってほしい人材だなというふうに思いますので、
はい、頑張ります。
もう一つ、やはり JR 東日本さんがこうしてね、視覚障害者の方ちゃんと就職の、
はい、
言ったら窓口を持っていらっしゃるというのは、これ西村さん大きいですよね。
大きいですよね、うん、そうやって視覚障害者の声をしていただいて、まあ、今パソコンとかね、いろんなこともできるようになってますので、ね、
音声パソコンがありますからね、
はいはい、うん、そういうところもあるので、うん、ぜひ多くの方を雇用していただければ、はい、嬉しいなと思います、
ね、はい、はい、ということで、竹内さんこれからも頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
どうも失礼いたします。
失礼いたします。
今日は JR 東日本、これ群馬県にあります JR の高崎駅のですね、竹内雄介さんにお話をお伺いしました、はい、なんか本当 心強いなって。
そうですよね、うん、ちょっと意外でした。そういう鉄道関係のところに視覚障害者の人が雇用されてるっていうのが、
はい
はい、ちょっと聞いてびっくり。
なかなか鉄道関係で就職している人を見たことがなかったので、
はい、
あそうか、まあ、事務職だったら、まあ、見ることもなかなかないのかなと思うんですが、こういう受け皿がちゃんとあるんだって、東日本さんはちゃんとそれを作ってくださってるんだと思ったら、なんかちょっと良かったなって思いますよね、
うん、なんか嬉しく思う。
あのいつもこの番組でも言ってるんですが、視覚障害者の方ってなかなかその、就職の受け皿がない。
そうなんです。
幅がない、はい、職種の幅がないんですよね、
は
い、うん、
でもこうやって企業さんにね、一般の人と同じように就職されてる人もいらっしゃるっていうことは、
はい、
これから就職する人にとってはすごい力強いお話になりますよね。
そうなんですよね、ぜひ、この竹内さん、もし高崎駅に行って見かけられたら、ね、頑張ってって声かけてほしいぐらいですよね。
そうですよね、はい、
はい、今日は JR 東日本の竹内祐介さんのお話でございました。ということで、ぼつぼつお別れの時間がやってまいりました。今日はの栗山亮太さんのリアルビクトリーでお別れなんですが、
はい、
栗山亮太さんのコンサート、これあの加藤登紀子さんのコンサートなんですが、近づいてまいりました、大東市のサーティーホールで開かれますんで、よかったら足運んでいただけたらなと思っております、
はい、
詳しくはネットなんかで見ていただけたらなと思いますんで、よろしくお願いをいたします。お相手は
西村豊子でした。
そしてラジオ大阪の原田俊也でした。それではその栗山亮太さんのリアルビクトリーでお別れです。
汗ほど走った人、凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今
ラジオ大阪から番組表のお知らせです。ラジオ大阪の番組表は1週間の番組が一目でわかるタイムテーブルに加え、特集記事なども掲載しています。番組表をご希望の方は、折らないで郵送してほしいという方は120円切手を、折り曲げて送っても大丈夫という方は94円切手を封筒に入れていただき、郵便番号 552-8501 552-8501 ラジオ大阪番組表係までお申し込みください。詳しくはラジオ大阪のホームページをご覧ください。防災インフォメーション。地震が起きたらガスの元栓を閉め、ブレーカーをオフにして火事になるのを防ぎましょう。次に出口を確保し、テーブルなどの下で身を守りましょう。